この人に聞く。今回は弁護士で日本視覚障害者団体連合加盟、名古屋市視覚障害者協会会長の田中信明さんに、 JDF による国連障害者権利委員会に対するブリーフィング報告をしていただきます。聞き手は社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、三宅隆情報部長です。
大変お忙しいところ、田中さん、ご協力いただきましてありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はテーマに合った、内容でですね、お話をいただくんですけれども、まず大前提としまして、 JDF という団体について、簡単で結構ですのでご説明いただけますでしょうか。
はい、JDF というのはですね、ジャパンディサビリティフォーラムといいまして、そこに13団体が加盟してます。で、日本視覚障害者団体連合も加盟団体の一つになります。で、障害の種別も非常に広くて、身体障害、車椅子の方とか、あるいは聴覚障害の方とか、視覚障害、それから全難聴ですね、それから盲ろう者協会とか、精神の方、あるいは育成会ですね、これは知的障害の方々ですけども、そういった幅広い障害種別の人が一つにまとまって JDF という加盟団体を作ってます。
はい、それではですね、実際に、この今回この JDF のこの団体でですね、国連障害者権利委員会に対して、ブリーフィングを行ったというふうなことをですので、実際このことについてお話を伺っていこうと思います。
はい、はい、分かりました。はい、
でこの国連、障害者権利委員会のブリーフィングなんですけども、はい、今回どのような日程で、行われたんでしょうか。
今年ですね、2019年の、9月23日ですね、23日が正式なブリーフィングですね、はい、の日程になります。で、前日の22日にロビーイングといいまして、ロビー活動のような、活動を行っています。
はい、で今回場所はどちらで開催されたんでしょうか。
ジュネーブですね。
ジュネーブで、
はい、はい、
で9月の22日から23日に行われたということですね。
そうです。
はい、でこのそもそもこの国連障害者権利委員会に対するブリーフィングというのということで行かれているんですけども、
はい、
これはどういった流れでですね、このブリーフィングが行われたんでしょうか。
そうですね、まず、2014年にですね、日本が障害者権利条約を批准しました。
はい、
これが、平成26年の1月20日のことなんですけれども、
はい、
で障害者権利条約を見るとですね、批准した場合は締約国ということになって、
はい、
でその締約国は、批准して2年以内に第1回の政府報告書というものを提出すると、こういうことになっています。
はい、
で日本もですね、2016年の6月頃になりましたね、第1回の政府報告を行うということになりました。はい、でこの政府報告に対してはですね、障害者権利委員会が審査を行います。これは締約国審査になりますけども、
はい、
でただ障害者権利委員会が、審査を行う場に際してですね、政府報告だけをもとにすると、これはもちろん政府報告ですから、きちんと障害者権利条約の内容を守ってますという傾向の内容になると、
はい、
でしかし実際どうなんだろうというところも障害者権利委員会は興味を持ってまして、
はい、
やはり審査の前提として政府からも聞くけれども、締約国の国内の障害者団体にその実情と、あるいはその制度とか、その障害者に対する、例えば差別の禁止とか、そういったの現状についてのこう肌感覚のようなものも聞きたいところがあるんですね。
はい、
でそこで、障害者団体からも意見を聞きたいということで、ブリーフィングの手続きが行われているわけです。ただこのブリーフィングはそのただ聞きたいというだけではなくてですね、
はい、
この第1回目の政府報告に対するその障害者権利委員会の審査に向けて、障害者権利委員会が 事前質問事項というのを政府に出すんですね、
はい、
この事前質問事項はその政府報告を受けて、情報が不十分と思われることを、権利委員会が日本政府に聞くわけです、
はい、
でこの質問事項をどういった質問事項にするかということの前提として、障害者団体の意見をも聞きたいということになります。で、したがってそのブリーフィングは権利委員会が日本政府に対して出す事前質問事項の採択の前提となる情報を獲得するためという意味合いがありますね。
はい、ありがとうございます。で、今回そのためにということで、どういうふうな質問を、権利委員会の方が、用意すればいいかというふうなことと、それから、その現状の即したものをおそらく、発表されたと思うんですけれども、そういったもので、さらにその日本政府の方に確認するために、このようなことが今回行われたというふうな認識でよろしいでしょうかね。
そうですね、
はい。で、今回、その9月の20にはロビー活動ということで、23がブリーフィングということでしたけれども、大体ですね、参加された障害団体の方からですね、どういったテーマで現状報告されたとかですね、このような質問をしてみたらどうでしょうかっていうふうなことがありましたらご紹介いただきたいんですけれども、
そうですね、この事前質問事項の採択というのが、はい、来たるべき日本審査に向けて非常に大きいポイントになるんですが、
はい、
この事前質問事項の採択に向けて JDF としてですね、パラレルレポートというのを提出してあります、
はい、
これは第1回日本政府報告、との対比で考えてもらえばいいんですが、
はい、
障害者団体 の, その国内の現状問題意識のようなことをまとめて、日本政府報告に対するものとして障害者団体がパラレルレポートを作成しています。でこれが大体全条文、33か条にわたって、全ての条文について、JDF が、現状はこうですということを障害者権利委員会に報告したレポートになるわけですね。
はい、
はい、それは本当に非常に長いものになりまして、英訳したら100ページを超える非常に大きいものですので、
はい、
全部ご紹介はできないんですけれども、
はい、
その中でもいくつかテーマを絞って、22日には、ロビー活動をしましたし、23日のブリーフィングでもその中でもこれが重要だということについてお話をしたわけですね、
はい、
でいろいろテーマはあったんですけれども、やはり、冒頭では差別の禁止ですね、これは第5条関係になりますけど、
はい、
そういったテーマが取り上がりましたし、
はい、
それぞれの障害の立場から、いろんな話がありましたね、
はい
はい、で聴覚障害の方の問題であるとか、
はい、
障害女性の関係ではやはり大きくニュースでも報道されてますけれども、旧優生保護法におけるその強制不妊手術の問題を受けて、
はい、
それも一つの内容として含まれてましたし、
はい、
それから精神障害の方の実情であるとか、
はい、
社会の中で共に生きるという、これ第19条のテーマですけれども、
はい、
その現状であるとか、あるいは教育ですね、これは条約の24条になりますけれども、インクルーシブ教育なんかに向けての実情なんかを報告してあります、
はい、このブリーフィング自体はかなり時間を制限されている中で発表されたと思うんですけれども、
はい、
大体発表時間っていうのはどれぐらいの中でされたんですか。
もう90分とまず決まってまして、
はい、
で90分で全て収めないといけないんですね。
あ、
ですのでブリーフィングに参加した団体は JDF だけではなくて、
はい、
日弁連とかその他他団体ありましたけれども、とにかく全体で45分でまず、報告を終わらせましょうと、
はい、
でその残りの45分で障害者権利委員会の委員から個別の質問を受けて、それに対して、各団体で回答すると、
はい、
それで45分と、
はい、
非常にタイトな時 スケジュールでやることが前提になってましたね。
はい、わかりました。なので、まあ、現状報告とか質問案ですかね、
はい、
こういうものは本当に限られた中で発表ということになったので、まあ、あとは、出されているパラレルレポートの方を、参照してくださいというふうな、形になってくるわけですね。
そうですね、はい、非常にその発表すべき項目を重要なものの中でもさらに重要だということで、JDF 内で協議をして絞り込んで発表に臨んだということになります。
はい、これでもあれですね、実際のこのブリーフィングの内容とは直接関連しないです。ブリーフィングに行かれたこと自体はものすごくタイトだったというふうなこともお聞きしたんですけれども、
はい、
確か9月のもう21日に出発されたんですかね。
そうです、そう
ですね。それで22、はい、23と終えて、まあ、団体今回の報告団ですかねが、
はい、
帰国されたのがものすごく強硬なスケジュールだったというふうにお伺いしましたけれども。
そうです、そうです、
はい、はい。で、まあ、今回そういう形で、障害者権利会の方へのこのブリーフィングが行われまして、で、まあ、そのじゃあ今後どうなっていくかというふうなことで、まあ、先ほども少し、触れられてはおりましたけれども、 JDF も含めた各団体のからの、ものを、障害者権利委員会からこう聞いたというふうなことになったわけですけれども、
はい、
今後ですね、それを受けて、どういうふうな流れで来年の日本政府への、勧告というふうなことになっていくんでしょうか。
そうですね、今回9月の23日に、まあ、ブリーフィングを終えて、10月に入って事前質問事項ですね、日本政府に対する事前質問事項が採択をされて公表されています。
はい、
で、今後この事前質問事項に対して日本政府が国連の障害者権利委員会に回答するという手続きがまず一つあります。
はい、
で、JDF としても、この流れとこう並行してですね、事前質問事項に対して、障害者団体としての立場から実情はこうですという報告を、再度行うことになると思います。
はい、
これは JDF だけではなくて別の団体も行う可能性が十分ありますね。
はい、
でそうすると障害者権利委員会としては第1回政府報告に基づいて第1回政府報告というのがまずあって、
はい、
でそれとは別にパラレルレポートというのがあって、
はい、
で事前質問事項に対しても日本政府からの回答と、それから障害者団体 JDF その他の団体からの事前質問事項に対する回答というのが出そろうわけですね。
はい、
そうするとたくさんこう情報が来まして、それを障害者権利委員会の方で精査をして、今予定されているのは来年のですね、
はい、
2020年の、まあ、8月の第3週以降になると思うんですが、
はい、
この障害者権利委員会の会期中に日本審査があるだろうということが予想されています。
はい、
で、おそらくそこで、日本の審査というものがあるということになりますね。
はい、でこの8月に審査があって、
はい、
でそれを受けてまた日本政府の方で、
そうですね、でこの審査があって、これはまあ建設的対話と呼ばれているんですけども、
はい、
大体2日間にわたって6時間程度行うことになりますけども、
はい、
でこれは政府代表団と障害者権利委員会の委員が対話を行うと、
はい、
報告、質問、回答、こういった流れでだんだん行っていくんですが、でそれを受けて、障害者権利委員会がですね、総括所見というものを採択するんですね。
はい、
でこの総括所見というのが、まあ、今言われていた、まあ、勧告のようなものなんですね。で障害者権利条約の第何条については日本の現状を勘案するにこういったことが懸念されますとか、こういったことをちゃんとやってくださいとか、そういったその権利委員会が日本を見た場合に懸念される事項というのが総括所見としてまとめられて発表されると、
はい、
でこういうことになります。
はい、で、またこれを受けて日本政府としてはどう、対応していくかとか、その日本の中でどう実現していくかということをまた、中で議論していくというふうな流れになっているわけですね。
そうですね、あのおっしゃる通りでして、はい、そこが一番、またそこが大事なポイントになってきますけども、
はい、
総括所見をが出た後ですね、でもちろんあの日本政府として独自に取り組んで改善していくところもあるでしょうけども、
はい、
やはり、障害者団体として この勧告、総括所見のこの部分は非常に重要だというところについてはですね、これは日支連を含めて、
はい、
まあ、JDF として、こう政府に働きかけていくという活動が非常に大事になってくると思うんですね。つまり総括所見を、が発表された後、それをどう生かしていくかというのは、これは私たちのこう重要な役割の一つになってくるというふうに思います。
はい、
はい、
分かりました。今事前質問事項が出されたわけですけれども、今田中さんが感じるですね、視覚障害者に関する課題について何かお考えや感じていることがありましたらお話しいただきたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、事前質問事項はですね、全条文にわたって出されているわけですけども、今私が感じている特に課題を持っているのは、司法手続きへのアクセスを定めた第13条ですね。で、今実は日本は国を挙げて民事裁判手続きの IT 化を進めようとしているんですけれども、
はい、
やはり障害のない人が利用するそういう前提のように見えるんですね。
はい、
で今のまま進んでしまうと、障害のある人が司法手続きをにアクセスすることが非常に難しくなるだろうと、そう感じています。
はい、
ですのでこれは権利条約の13条でも明確に書いてありますが、すべての障害のある人に手続き的配慮を行って、司法手続きが利用できるようにしてくださいという内容が含まれてますから、
はい、
やはりこの権利条約の条文を実現するためにも、今その民事裁判の手続きの IT 化ということについては、障害のある人も視覚障害がある人もですね、自分でちゃんとアクセスできるそういう手続き的な担保というんですかね、手続き的な配慮を実現していく必要があるというふうに思います。でそれからやはり視覚障害の場合、私もそうですが、情報アクセスというところに障壁が出てきますね。
はい、
で例えば PDF がアクセシブルなものでない場合は、全然音声ソフトが対応しないとか、
はい、
ウェブの利用なんかでも音声ソフトが対応しない場合は全く内容が分からないと、そういったことがよくありますので、
はい、
そういった点についてもこれはですね、非常に重要な話でして、十分に情報アクセスを確保しなきゃいけない。でこれは日本国憲法 その21条で今表現の自由の保障というところがあるんですが、
はい、
この表現の自由の一内容としてですね、知る権利というものが保障されるということが、まあ、憲法学説上、まあ、定説になってますので、
はい、
私たちがこう情報にアクセスする、それは情報を知る権利ということにの実現にも寄与すると思いますから、
はい、
これは権利条約だけでなくて憲法上のその人権としてもですね、十分に確立していく必要があると、そんなふうに思ってます。
はい、非常にですね、重要なところを2点挙げていただきました。で、情報アクセスの件、これも前からも言われていることではありますし、で、この民事裁判訴訟における手続きに関しても、こちらも新たに今国を挙げてですね、そういうふうな流れになっているっていうようなこと、のようですので、これもですね、やはり日支連としても、どうそれに向かって、取り組んでいくかっていうふうなことは検討する必要がありますね。
はい、重要なことだと思います。
はい、はい、ではこれからも、このブリーフィングが終わったからといって役目が終わったわけではなくて、この障害者団体、JDF あるいは、日支連の中でもですけれども、引き続き、まだ この事前質問に対してのいろんな検討が行われる。で、来年のその日本へのこう審査のところで、またどういうふうな審査結果が出るかによって、またさらなるその、またこう、よりいい、さらなるまたこう前進というかですね、
はい、
に向けてまた取り組まれていくというふうな流れになってくるわけですね。
で、そうですね。はい。
で、これがまた今回第1回ということでしたので、これが第2回また行こうという形で、権利委員会からまたその第2回目についてということで、日本からまた報告書が出たっていうふうな感じの流れが続いていくと。
そうですね、はい、あの条約上は4年ごとにということ
で、ね、4年ごとなんですね。
はい、
はい、分かりました。ではまたですね、今後の動きについてはまた、田中さんもですね、あのこう携わっていかれると思うんですけれども、
はい、
こういったところで何か皆様にですね、いろいろと、ご報告ありましたら、またぜひよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。
はい、本当に9月のこの、ブリーフィングの時はタイトなスケジュールでですね、
はい、
ジュネーブに行ったからといってこう別に、自由な時間がなかなか取れなかったというふうなことももうお聞きもしてますし、
はい、
はい、ということで本当にお疲れ様でした。
はい、いえいえ、ありがとうございます。
はい、はい、また来年に、実際に日本への審査が行われますので、私たちも、このことについては注目していきたいと思っております。はい、田中先生、どうも、本日はお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
この人に聞く。今回は弁護士で日本視覚障害者団体連合加盟、名古屋市視覚障害者協会会長の田中信明さんに、 JDF による国連障害者権利委員会に対するブリーフィング報告をしていただきました。